ただいまは若先生ご祭祀のもと開教50年祭のご比例をいただきまして、宮崎支部のご大祭が麗しく仕えられました。本当におめでとうございます。またこの度の世紀の記念祭に向けて皆様方が取り組まれた千日神行、そのお一人お一人の我が心の結集があのような形で現れたのだということを私は感じさせていただきました。開教50年祭をお迎えするにあたって、愛楽教会の親先生は幾度となく天地の大道が開けたということをお話しくださいました。この天地の大道の内容というのは神様の願い、そして御霊様方のご悲願、そして私どもの真実の願い、この3つをもって天地の大道が開けたということをお話しくださいました。私はその中の神様の願いというところを思いますときに、私たちは今こうやって天地の大道を歩ませていただいておりますが、これはもう当たり前のことではないと思うんですね。大変なおかげをいただいて、またおかばい、お祈りをいただいて、この大道を歩ませていただいているのではないかなと思わせていただきます。二代親先生が初代親先生とお手がりをされて、初代親先生の膨大なご理解を一つ一ついただかれました。そして、いただかれた後に、愛楽理念の体系化を愛楽理念の体系化をされました。それは絶対の道であり、誰でもが見やすく助かる道というこの体系化です。そのことによって初代親先生の膨大な信心が、これまでは一部しかわからなかったのが、初代の信心の全体像がわかるようになってきました。そしてその後は、教師様の覚書覚帳へと没頭されます。教師様が残されたものというのはそれほど多くはありませんけれども、そこには膨大な資料であり、また膨大な伝え、そして直心尖閣の先生方のご信心、その時の時代背景、そして、教団史などもう徹底的に検証されました。それはもう皆様もご存知だと思います。その結果親先生が分かられたのは、金光教の信心の真は天地書きつけにある、そしてまたその内容中身は天地日月の心なんだということを明らかにしてくださいました。これはもう大変なことだと思うんですね。もうそれこそお手代わりをされて、もう尽きることなく求めに求め、そして今ようやくこの大道が開けたわけなんです。そしてもう一つ言いますならば、その都度都度に親先生はご自身が感じられた信心の内容を私どもにお伝えくださり、教導をくださって、そして百人一徳者育成ということが始まりました。今その百人一徳者の方たちが続々と愛楽の中で育っておられる、その事実でございます。私はその三つをもって神様の願いが成就した、この大道が開けたというふうに感じさせていただいたわけです。一昨日、今回はサンパウロ教会から16名と、そしてブタンタン教会から16名の団さんがありました。一昨日前に無事に皆さん帰国をされまして、私も皆さんを羽田で見送ってそのまんま宮崎に来らせていただいたわけなんです。お一人お一人が本当に船にも車にも詰めぬほどのお土産をいただかれて、そして自分がいただいている信心の内容が間違いないということと、そしてまた愛楽教会に滞在中ですね、ここが 私たちの原点なんだ、源流なんだということをお一人お一人が感じられた参拝になったのではないかなと思います。滞在中に、記念祭が終わりまして2日後に、今回はそのメンバーの中の2人、斉藤ブルーノ君という日系4世の方と、そしてブラジル人のマリアーナ・ヘイミッシュという写真を見られたら分かると思うんですけれども、ブラジル人の方が若先生ご妻子のもとに結婚式をしていただきました。本当に真心あふれるもう素晴らしい結婚式でした。旧装束を身にまとい、そして日にもう全くのブラジル人の方がですね、その白装束をまとって遠征殿でご記念をするその姿を見たときに、本当に忘れられない思い出も一生の宝になったのではないかなと思います。その時に、若先生がご理解ご記念をしている時に、お知らせをいただかれました。そのお知らせの内容が鍵が扉を開ける鍵ですよね、それがをいただかれたわけなんですね。そしてその後のご理解に、この鍵は喜びの扉、また悲しみの扉、全ての扉を開くマスターキーなんだということをお知らせいただかれました。日本語でお話をされましたから、その時はもう私はそれを聞いてちょっと鳥肌が立ったんですね。その後本人たちにもその若先生のメッセージの内容を通訳させていただいて、本当に3人でもうびっくりしたんですね。それはどういうことかと言いますと、マリアーナさんというそのブラジル人の方ですけれど、神父の方ですね、その方がのおじいさんおばあさんが、おじいさんおばあさんと言ったら年に聞こえますけれども、だいたい60歳、そしておばあさんという3回目ぐらいの奥さんですから、40、45歳の方ですか、職業は弁護士をされていて、いろんな人にやっぱり恨みを買ってたわけですよね。そしてやっぱりその恨んでた人が殺し屋に頼んで、家の前でもう無残にも射殺をされました。本当に家の駐車場の中でですね、そういうことが起こったわけなんですね、2年前に。そして、その悲惨な事件がありましたから、もう多分これで信心をやめられるだろうなと思っておりましたら、毎週火曜日は勉強会の日ですけれども、すがるような思いで参ってこられました。そしたら参ってきた日がちょうど初代の忌日で、私たちが玉串を上げている時にお参りになって、それがちょうど50日祭であったりというような、もうそういう神様のご親切をいただきながら、そこをこう乗り越えてきたわけですよね。そして今回、参拝のおかげをいただいて、私とその神父のブルーノさんと、そしてマリアーナさんの3人で、今度愛楽教会で遠征殿で結婚式をしたならば、亡くなられたおじいちゃんおばあちゃんにまずはお礼をさせていただこうと、そのことを出発前から話していたわけですよね。そしたら若先生が後で言われるのが、その鍵をいただいたのは、私は新郎新婦のことを思っていただいたお知らせではなくて、どちらかというと御霊様の方に心を向けていただいたお知らせなんだということを言われたわけです。そしてその結婚式の朝、その新婦になられるそのブルーノさんがお夢をいただかれて、その亡くなられたおじいさんが出てこられてですね、マリアーナさんをよろしく頼む、マリアーナをよろしく頼むというような、そういうお夢をいただかれたわけです。ですから、その鍵をいただいたということを話しましたら、もう3人でですね、これはもうおじいさんからのメッセージだ、もう本当に神様からのメッセージだと、もう喜ばせていただきました。 まあ、そういう、まあ、素晴らしい結婚式を愛楽教会で使えさせていただいたわけです。そして、記念祭が終わって、そして結婚式が終わり、私たちは10月22日の日から、まあ、今回参拝されたメンバーの方たちほとんどが初めての訪日でしたから、いろんなところにを観光させていただきました。まあ、本当にだいたい10日間ぐらいでしたけれども、いろんなところに観光させていただいたわけです。そしてまず一番初めに行かせていただいたのがご本部でした。ご本部に到着しましたら、まあ、皆さん一応サンパウロではいつもお祭りをされてますけど、駅に着くとコンコーという駅があって、そしてもう至る所に御門があって、もうびっくりされるんですよね。そして街道を見られたり、その金光町のその様子を見られてですね、お百姓であって教祖様が始められた、まあ、一人で始められた宗教がここまで大きくなるのかということをもう大変こう感じいられました。そしたらそのメンバーの中にサンパウロ教会の初代教会長のお孫さんが一緒に参拝になりました。まあ、その方はだいたい月1ぐらいでお参りをされるわけですけれども、まあ、あまりこう新人がこうなんかこうそういう感覚がすごい、感覚が素晴らしいとか、そういうこう新人がお育てをいただいているとかということは、まあ、あんまり感じません。お姉さんの方が週1でいつも来られるわけですけれども、まあ、その方と一緒に街道まで歩いて行ってたわけなんです。そして歩きながら私はその方に、まあ、実はあなたのおばあちゃんは70歳の年で教師を志願されて、この金光町で1年間修行したんだよということをお伝えしましたら、うーんって聞いてたんですよね。そして、まあ、歩いているとこう後ろからこう泣き声がするんですよね。で、何かなと思って後ろを振り向きましたら、その方がもう泣いて泣いてですね、もう感動してるわけなんですよ。だからもう私もその姿を見て、まあ、これは間違いなくサンパウロ教会の初代教会長御霊様の喜びであり、また教祖様の喜びではなかったかなと思わせていただきました。そして、お披露前に入りましたら、ちょうど清治先生がお座りになられていて、本当にお一人に親切なお言葉をいただき、もう本当に忘れられない本部参拝となったわけです。そして、ご本部をお披露前を後にして降りようとしましたら、布教部の先生が来られまして、まあ、事前に私は連絡を入れてたわけですけれども、まあ、別にわざわざ来られるとは知りませんでした。で、どうぞ教長の方に来てくださいということで、まあ、言われるがままに16、まあ、みんなで、まあ、旅行したのは13名ですか、13名みんな行かせていただきました。そしたらちょうど会議室に呼ばれまして、なんかこう入ったらいきなりこうテーブルがこう四角になって、今から会議をするようなですね、まあ、そういう様子な、お茶までこう準備してあって、で、私はあれ聞いてないけどなと思いましたけれども、まあ、中に入りましたら、やっぱり案の定布教部の次長さんがまあ、突然みんなにですね、質問をされたわけです。金光教の信心の中で、まあ、見教えの中で、あなたが一番心に残っている見教えは何ですかということを聞かれたわけなんですね。で、私は内心ですね、うわあどうなるかなと、まあ、私は通訳しなきゃいけませんから、どうなるかなと思ってたんですね。そしたらちょうどですよね、愛楽滞在中に若奥様が愛楽教会の若い修行生、女子修行生と男子修行生を集められて、そしてみんなでまあ、お茶会のような教礼会のような、それがもう男3メンバーの心にみんなものすごく良かったって言ってこう心に残ってるわけですよね。 その時に若奥様が質問された内容が同じ内容だったんですよね。だからもうみんな答え持ってるんですよね。知らないのは僕だけなんですね。そしたらもうその答えられる内容がですね、私は我が心がいいと思うとか、そして成り行きを尊ぶ、まあ本部の人にはね、まああれですけど、成り行きを尊ぶとか、泥の心、不平不足を言わない、まあもうちょっとマニアックなね、一番こう面白いことを言ったのは、今回結婚されたマリアナさんでした。私は6と9は同室同婚だ、これが大事だということを言うわけなんですよね。まあこれは通訳するにちょっと苦労しましたけれども。そしてあと心一つで全てを作るという、まあそういうことをもう次々言うわけですね。そして最後に先ほど言いました、サンパウロ教会の初代教会長のお孫さんがやっぱり引き続き何も言われなくもう号泣してるんですよね。そしてその号泣しているその姿を布教部の方たちが見られてですね、もうすごいなって言われるんですね。信心が伝わるというのは本当にすごいことだなということをもうほとほと感心されました。そしてその後、まあ本当に、まあ、特別にですけれども、なんかこう学院とか、まあ、いろんな立教聖場とか布教部の方たちがちょうど、まあ、その日は何もなくてもう本当に総出でみんなを案内してくれたわけなんですね。まあ、そしていよいよ観光が始まるその次の日が大雨だったんですね。もう本当に大雨でした。まあ、その日は宮島に行くようにしてましたけれども、急遽雨がひどかったので広島の原爆資料館の方に行かせていただきました。その時もですよね、やはりホテルからその資料館まで向かう道中、雨がザーザー降って、もう話もできないぐらいザーザー降るんですね。そしたらメンバーの一人がですね、初代上先生だったら降らなかったことは神様のおかげ、降ったことは自分の信心がまだ足りんのだというようなことをですね、まあ、ちょっと冗談交じりのように言うわけですね。だからメンバー誰も文句言いませんでした。もう本当に誰も文句言いませんでした。まあ私は感心しましたね、本当に。そして次の日からまあ一転してもう天気でした。天気だけではなくて、もう全ての上にメンバー一人一人が驚くぐらいの働きをいただきました。バス停に行けばバスが来る、そして新幹線に乗ろうとすると新幹線が来る、そしてまた電車で乗り継ごうとすると電車が来る、もう本当に団さん員一人一人がですね、もうすごいね、すごいねとこう言い続けました。まあ極めつけが10月29日から私たちは沖縄に行くようにしてたんですよね。まあ、皆さんもご存知のようにちょうど台風が来てました。私のいとこの姉が29日もういよいよ台風が接近して、もう 100% 飛ばないだろうというわけですよね。でも私たちは他に手がありませんから、もうチケットも予約してホテルも予約してますから空港に行ったんですね。そしたら帝国通りに飛ぶわけです。もう本当に信じられないぐらい帝国通りに飛んで、ちょうど私たちはまあ飛行機に乗って沖縄に向かう、そして台風はまあ北上していくわけですよね。大阪ぐらいでちょうどあって、飛行機がこう迂回するような形で抜けていったわけなんですね。ですから沖縄に着いたらもう本当に晴天でした。そして台風はそのまま上に行って、まあ、結局おかげをいただいたわけなんですね。まあ、そういうもう本当に一つ一つ間違いのないお働きをいただき続けての旅行だったんですね。そして沖縄に着いていつも通りにチェックインを済ませて、そして部屋に上がろうとしたらですね、まあ、私だけ一人部屋なんですね。そしたらホテルの方が呼び止められまして、今日はこの部屋は岩井様だけにね、最上階のプレミアムの 部屋を用意させていただきましたと言われるんですよね。いやいやいや、それは何かの間違いでしょうとね、そういう、もうなるべく安いのを選びましたからね。そしたらたまたまその日がもう本当にホテルの方がのご好意で、あの最上階にあるそのプレミアムのお部屋に泊まらせていただいたんですね。部屋に入ってカーテンを開けたらもう海が一望できるんですよね。だからもういやいや、これはちょっと違うだろうとね、自分でももう驚いたわけですけれども、もうそういう働きが次々と起こってきました。そしていよいよ11月3日の日、全ての日程を終えてみんなを見送りに羽田まで行きました。そして感動の別れをして、まあ、またすぐ会えるんですけどね、もう本当にあまりにも素晴らしい、あの今回の参拝でしたから、みんな感動して別れたわけです。そして私はまあちょっともうハードなスケジュールでしたから、東京に宿を取って、東京駅からその送迎バスに乗って宿に向かうわけですけれども、その私が取った宿がその近辺には4つぐらい同じホテルがあるわけですね。そして僕もどのホテルを予約したかちょっと分からなくなって、まあ同じ系列のホテルですから、言われるがままに一番初めのバス停で降りたわけですよね。そしてチェックインを済ませようとしたら、あなたの名前がないと言われるんですね。ああちょっと間違えたところで降りてしまったな、やっぱぼーっとしとったなと思いますし、次の日宮崎ですから、やっぱもう宮崎に向けてこう切り替えないかなとこう思ってたわけですよね。そしたらまあ一駅ですから、メトロで行って、ホテルに行ってくださいと言われましたから行ったんですね。そしたらもうそこの街がもう真っ暗で、もう店もあんまりないんですよね。だからどうやってホテルに行ったらいいかなと思って、ちょっと駅員さんに聞いてみたらこう説明されるわけですけれども、あんまりこうわからない。そしたらたまたま 3,40 代ぐらいの女性の方が、東横インに行かれるんですかと言われますから、はいって言ったら、私が案内させていただきますよって言われるんですね。まあ、今のご時世、まあ、いろんなことがありますから、なかなか女性からそういうことは言われませんけれども、ホテルまで送っていただいたんですね。そしてホテルでチェックインを済ませて、まあもう本当にまあヘトヘトと言いますかねまあチェックインを済ませて、もう行こうとした時に、ちょうど私がチェックインをこうして終わって行こうとしたら、ここは横から割り込むように大きい男の人が入ってきてですね、今日予約をした大坪ですけれどもって言われるわけですよねもうびっくりしてですね、もう本当にびっくりしました。もうびっくりして、その人の顔を見てびっくりしてるんですよ。そしたらその人も私の顔を見てびっくりしてるわけですよね。だからそれが答えだと思ったんですよね。もう私ではなかった、本当に私たちが歩ませていただいている大道というのがこういうことなんだということを、まあ思わせていただくわけです。まあ本来ならば、私ども一家というのは、まあ、無常の風に吹き されて塵と消えゆくような、そういう運命の私たちが本当に日々もったいないおかげをいただいているわけですよね。ですから、まあそういうホテルとかいろんな働きをこういただきましたけれども、そういうのでもう本当にこの大道を歩ませていただいていることがもう当たり前ではないと思うわけですよね。10月21日に私の母が愛楽教会の朝の緩和でお話をしておりました。その時に言った言葉がですね、この道より我を生かす道なし、この道を行くという、すいません、まあ、そういうお話を力強くするわけなんですね。まあ、改めて、まあ、皆さんもご承知のように、あの母が あの筋金入りのですね鬼のような母のおかげで今日のおかげがあるのだなということ、感じさせていただきました。まあ、私どもの、運命を決定づけたのはもう紛れもなく私の父の死でした。私がまだ1歳半、母が26、父が31の時でした。家族で旅行していて、そして、まあ、折り合いの悪かった姑の家に行って、まあ、本当にこれからまた仲良くやれそうだというその帰りのことでした。交差点で飲酒運転の車がぶつかってきて、父が私を抱っこしてたんですよね。そしたらそのまんまぶつかってくる車を見て、こうカバーして、ここに車がぶつかって首の骨を折って1週間後にお国替えをいただいたわけです。まあ、母も重傷でしたけれども、まあ、父の様子、まあ、が心配で体中ギブスのまんまに父の病院を探し回ったそうですね。そして、やっと父の病院が分かって、そこに行くとベッドに縛り付けられた父の姿があったそうです。まあ、あまりにも悲惨なその様子に、まあ、そこで泣き崩れていると、父が泣くなと、ね、必ず良くなるからって言うんですよね。そして私は龍一と言いますけれども、龍一と会いたいねって言うんですよね。そしてその2日後でした。だんだん意識が遠くなってきたと私の母に言うんですよね。でもそのまんまだんだん意識が遠くなって、もう亡くなるわけですけれども、最後の一言にですね、私の名前は良一と言って、血をいっぱい吐いてお国替えをいただきました。まあ、それが私どもの運命を決定づけた出来事でした。まあ、それを話しますとちょっともう長くなりますから、終わりますけれども、それから45年たった、45年祭の式年祭をさせていただくときにですね、ちょうど一月前に私の母が父に向けて手紙を書いてるんですよね。45年祭を迎えるちょうど一月ぐらい前ですね。その手紙の内容がですね、簡単に読ませていただきますけれども、長い長い時が経ちましたね。母が父に送った手紙なんですね。何かお別れしたのが昨日のことのように感じます。あの日からあなたは命を懸けてそちらの世界で御用をしていてくださっているのに、私はずっと足を引っ張ってばかりでした。許してください。あれから私は金光大臣様、初代親先生、大奥様の並々ならぬご共同をいただき、今ではあなたの孫3人に囲まれ、もったいない生活をさせていただいています。家族性を揃えた、共に一つの目的に向かっていくことがこんなにもありがたい、こんなにも幸せなことなのかと実感しております。羽があるなら飛んでいきたいけれども、今はまだあなたのそばには行けません。なぜならあなたが命を懸けて御用しておられますように、私もこの世界で命を懸けて、せめて私の助かったこの道を一人でも多くの人に伝えたいのです。だから今しばらくはそちらに行けません。いつの日か神様のお許しをいただきましたら、その時は喜んであなたのそばに行かせていただきます。そして二人で初代親先生大奥様の見舞いに行かせていただきましょうね、という、手紙を送ってるわけですよね。そしたらその45年祭を使えさせていただいたその後にですね、次の日にブラジル人の今回結婚しましたマリアナさんが、まだ24歳ぐらいの時ですか、 突然教会に来まして、これはあんたのお父さんからの手紙だと言って持ってこられたんですよね。まあ、全く私のことは知らない方ですから、ちょっと半信半疑にこうあんまり信じてなかったわけですけれども、その手紙、まあ、もちろんポルトガルで来ましたから、妻と翻訳をさせていただきながら、その内容がですね、もうびっくりしたんですよね。もうまさにこう父からの手紙だったんですね。その内容が書いてありますから、はじめに良一よ、かつて無常の風が吹き、一瞬にして私のすべての夢を奪っていった。木の葉は時が来たら落ちるという、私もお前を産み育てたあの木から落ちる準備ができていた一枚の葉だった。しかしあまりにも突然の事故で、私自身受け入れることができなかった。ようやく葉は時が来たら落ちるという道理の中に自分自身を見ることができた。初めてあれが私のその時であったことが分かった。その時が来て、私という葉は大御影の中に落ちたのだということが気づいた。そしてその木には他に2枚の葉がしっかりつながっている。その2枚の葉はまだしばらく落ちないだろう。この手紙で連絡ができるまで何年もかかった。今視野を広く持つことができた。自分の居場所が見え、そして全てに納得をした。私は内なる自分自身が必要とするものは全てつかむことができた。そしてあの木に残った2枚の葉も、それぞれが内なる自分自身に必要なものをつかみ、さらにもっと多くの人たちにそれを伝えるために残っているのだ。今日全てに納得がいく。今日全てが意味をなす。私は今でもお前たちのそばにいる。そして失ったものより手に入れられるものの方が多いと伝えたい。お前が乗り越えてきた道筋をちゃんと覚えてきてほしい。秋には葉が落ちるが、春には再び芽が出るのだ。私はいつでも一緒にいる。お前たちを見守っている。これまでのことは何一つ間違いがなかった。という45年後にこの手紙が来るわけなんですね。ですから、そういう普通で言うならば、無常の風に吹きさらされて塵と消えゆくような私たち一家が、本当に親先生、初代、二代、そして三代とご共同をいただく中で、この大道を歩ませていただくことができると、できていいというのが、もう本当にすごいことだし、どれほどお礼を申しても足りないことだなということを感じさせていただきます。最後になりますけれども、いよいよこの50年祭を境に、今哀楽の出番が来たという働きがもういろんなところで始まっています。私はそれと同時にですね、哀楽の出番というのは大きいですから、もう私の出番が来たというふうに思わせていただいているわけです。いよいよ初代親先生が願われたお道修繕を私の願いとし、その一翼を担ってこれからの御用に邁進していきたいと思います。本日はありがとうございました。